すべての人々が眠り、フィリップ全体が静寂に包まれたその真夜中は、その時まで眠れずにいたパウロとシラスには本当に絶望の真夜中でありえました。しかし看守まで正体なく眠り込んでしまったその真夜中に至るまで、パウロとシラスが眠れなかったのは、深い地下監獄に閉じ込められ、両足に足かせをはめられねばならない自分たちの境遇に対する絶望や落胆によるものではありませんでした。彼らはその真夜中の監獄の中でも神様が自分たちと共にいらっしゃることを信じ疑いませんでした。彼らはその真夜中の監獄の中でも自分たちを通じて神様の御心がなされることを祈り、また自分たちと共になさっていらっしゃる神様を賛美するために、すべての人々が眠っているその真夜中にも目覚めていました。それでその地下監獄の中の真夜中は絶望の真夜中ではなく、神様の御心を成就するための神秘的な摂理の真夜中でした。どれほども経たず、急に獄舎が揺り動かされながら、パウロとシラスが閉じ込められていた地下監獄と監獄の門がすべて一人でに開きました。シラスとパウロの足にはめられていた足かせもやはり一人でに外れました。それはパウロとシラスとしては全く予想だにできなかった出来事でした。だからといってパウロとシラスが前後の見境もなく監獄を脱出したのではありませんでした。足かせが外された彼らはいつでも監獄を脱出できるのに、監房の中にそのまま座っていました。まさにその瞬間でした。不意の獄舎の揺れにびっくりした看守が眠りから目覚めました。彼は監房と監獄の門がすべて開かれるのを見た瞬間、自分の剣を抜き自決しようとしました。フィリピの行政官たちが徹底的に見張れと厳命したパウロとシラスが逃亡したものと考えたからでした。考えてみましょう。門が大きく開いている監獄の監房の中に囚人が逃亡せずそのまま座っているだろうと、どんな看守が想像できたでしょうか。当時囚人を逃した看守は大方死の刑罰を免れませんでしたが、死ぬ前にまず過酷な拷問の過程を経ねばなりませんでした。その事実を誰よりもよく知っている看守だったので、自ら自決しようと決心しました。拷問されながら虫けらのように死ぬより、自ら自決するのが自分の生をきちんと終える道だと判断したものでした。監房の中でその光景を目撃したパウロが看守に叫びました。28節です。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。自ら自決しようとする看守にパウロは自分の体を傷つけるなと叫びました。自殺するなという意味でした。パウロがそのように叫びながら自殺しようとする看守を制止できたのは、私たちは皆ここにいるというパウロの陳述のように、パウロとシラスが監房の中にそのまま座っていたので可能なことでした。獄舎の揺れで監房と監獄の門が開き、足かせさえ一人でに外れた時、もしパウロとシラスが監獄を脱出してしまったとしたら、その日その真夜中の監獄の中で看守は悲劇的な自殺で自分の生を終えてしまったことでしょう。しかしその状況の中でパウロとシラスが監房の中にそのまま座っていたので、先週見てきましたように、その日その夜の真夜中にその監獄の中で自殺しようとした看守は、反対に彼の家族と共に救いの恵みを与えられました。足にはめられていた足かせから抜けれたパウロとシラスが門も開いている監獄の中にそのまま座っていたとしても、彼らがハレンチな凶悪犯であったなら、その救いの摂理は 成就されなかったことでしょう。パウロとシラスがいつでも脱出できる監房の中にそのまま座っていたので、彼らが真のクリスチャンだったので、彼らを通してその監獄の看守とその家族を真夜中の監獄の中で救おうとなされた神様の摂理が成し遂げられたのです。パウロとシラスがその真夜中になぜその監獄につながれていたのでしょうか。監獄は本来囚人をつないでおくところではないでしょうか。パウロとシラスが犯罪を犯した罪人だったので囚われの身になったのでしょうか。パウロとシラスがしたことといえば、汚い悪霊に疲れたまま悪徳雇用主に搾取されていた哀れな女性を救ってあげたことしかありません。それは人々から称賛されこそすれ、非難を受けたり投獄されることではありませんでした。しかしその哀れな女性を雇用していた人々の嘘の謀略に扇動されたフィリピ市民の告発で、パウロとシラスは裸の身に激しい鞭打ちを受けた後、地下監獄に投獄され、両足には足かせまではめられてしまいました。善良で義なる行いをした結果が鞭打ちと投獄と足かせとは、それがただ世の中の不条理によるものだったでしょうか。でなければ単純に偶然の結果に過ぎなかったのでしょうか。そうではありません。それはその日その真夜中の監獄の中で、その看守を救おうとなされようとする神様の必然でした。パウロとシラスが無念の濡れ衣を着せられ、監獄に閉じ込められなかったら、その監獄の看守は永遠に救われなかったことでしょう。パウロとシラスが両足の足かせが外れ、獄門が自然と開いたとき、監獄から身を避けてしまったなら、その看守は悲劇的な自殺で生を終えたことでしょうし、それによって彼の家族は一生涯傷ついた心で生きなければならなかったことでしょう。しかし足かせが外れ、監獄の門が開き、いつでも監獄を脱出できたパウロとシラスが監房の中にそのまま座っていたので、看守は自身の肉体の生命を保つことができました。果たしてそれだけだったでしょうか。当然身を避けねばならないパウロがそこにとどまり、自身の肉体的生命を守ってくれたことにより、看守はパウロが伝える救いの福音を一言も逃すことなくそのまま受け入れることができ、その結果パウロとシラスを通じて、その日その真夜中その監獄でその看守とその家族を救おうとなされる神様の摂理が完全に成就できました。ここで私たちは貴重な悟りを得ることができます。神様がくださる人生の座席を人間が自分の意思を尽くして証明の席として守るとき、まさにその証明の席を通して神様の御心が成し遂げられるという悟りです。聖霊のお導きに従ってフィリピを訪ねたパウロ一行の宿は、私たちがすでに知っているようにリディアの家でした。パウロから福音を迎え入れて洗礼を受けたリディアが、パウロの辞退にもかかわらずパウロ一行が自宅で逗留するよう強く勧めた結果でした。しかしその日の夜はパウロとシラスがリディアの家に泊まることはできませんでした。その日の夜、彼らの証明の席、場所はフィリピの地下監獄でした。それは彼らの計画や意思ではありませんでした。それは全面的に神様の摂理でした。しかし足かせが外れ、監獄の門が開いても監獄から脱出せずに監獄の中にそのまま座っていたのは、パウロとシラスの意思でした。食べなければお腹が空くし、 眠らなければ眠くなるのが人間の本能です。その本能に勝つのが人間の意志です。お腹が減っていても自分の目的とすることを成し遂げるために意志で空腹に耐え、眠くても意志によって眠気を追いやるのです。善なる行いをしても鞭で打たれ投獄され足かせをはめている人の前で獄舎が揺れ動き足かせが外れ監獄の門が一人でに開いたとすると、自分の無念さを知る天がくれた千載一遇の機会と考え、先を争って監獄から脱出するのは無念にも閉じ込められた人の本能ではないでしょうか。それなのにその状況の中でパウロとシラスが監房の中にそのまま座って自決しようとする看守に向かって、自害してはならない、私たちは皆ここにいると堂々と叫ぶことができたのはパウロとシラスの意志の結果でした。しかしパウロとシラスの意志は一般の人の意志とは本質的に違っていました。一般の人の意志の源泉が自分自身としたら、パウロとシラスの意志の源泉は神様に対する信仰でした。もしパウロとシラスの意志の源泉が自分自身だったとしたら、彼らは足かせが外れ監獄の門が自然と開かれた瞬間に彼らの意志を尽くして監獄から脱出してしまったことでしょう。しかしその日その夜、彼らは自分たちが投獄された地下監獄が神様がご自身の摂理のために自分たちに任せてくださった証明の席場所であることを信じていたので、無念の投獄ではあっても彼らは彼らの意志を尽くしてその証明の席を信仰で守りました。そしてまさにその証明の席を通して、その監獄の看守とその家族をその日その真夜中に救おうとなされる神様の摂理が一寸の誤差もなく成就されました。私たち各自に与えられた人生の座席はその形態や条件が全て同じではありません。しかしどんな形態条件の席であっても、神様がくださった証明の席と知り、自分の意志を尽くしてその席を信仰で守るとき、まさにその席を通してその席をくださった神様の摂理が成就されることになります。男女が結婚して子供を産めば親の席に座ることになります。その時親が自分の欲望と利己心に基づいて自分の本能だけで子供を愛し育てるなら、いくら多くのスペックで子供を着飾らせてあげても、その親は自分の子供を本能の奴隷として転落させる本能の飼育係に過ぎません。しかし親の席が神様がくださった証明の席場所と知り、自分の子供をイエス・キリストの中で真理の人として立つことができるようにするために自分の意思を尽くすとすれば、その親は子供を信仰で養育する信仰の親になるでしょうし、その親にご自身の子供を預けてくださった神様の御心がその親の席を通じて成し遂げられるでしょう。これはそれだけではなく、家庭という生活の席だけに極限される話ではありません。私たち各自が属している職場という暮らしの中の席も場所もやはり同じです。私たちの職場が神様が私たちに任せてくださった証明の席だという信仰の自覚がなければ、神様を信じるという私たちは職場で神様を信じない人々と区別できません。私が今属している職場がどんな職場であれ、その職場が神様が私に任せてくださった証明の席であることを自覚し、 私の意志を尽くして信仰でその証明の席を守るとき、私の地位や職責に関係なく、私をその席に座らせてくださった神様の御心がまさにその席を通して成就されることになります。その夜、パウロとシラスにとって証明の席は確かにフィリピの地下監獄でした。そうであるからといって、その日以降パウロとシラスがその地下監獄でずっと生きることになったわけではありません。パウロとシラスは翌日合法的に出国できました。そしてリディアの家を経た後、パウロ一行は聖霊のお導きに従ってテサロニケ、ベレア、アテネ、そしてコリントへ証明の席を続けて移していきました。このように私たちに与えられた証明の席はいつでも流動的です。青年の席から歳月の経過に合わせて老年の席に移動します。子供の席から結婚と同時に親の席に移っていき、夫婦が二人で一つの人生を生きる席で過ごして、どちらか一方が先にこの世を去ると、一人残った人が一人で二人の人生を生きる席に入っていきます。通っていた職場から新しい職場に転職することもあり、住んでいた家から他の町内に引っ越していくこともありえます。このように私たちに与えられた証明の席は期限が決められており、また流動的です。しかし私たちに与えられた証明の席の中で誰も変更したり移せない、いつも固定されている席があります。まさに私たちが属している国です。我が国を形成している朝鮮半島は地勢的に中国と日本の間に位置しています。私たちが地勢的に中国と日本の間に位置する朝鮮半島で大韓民国の国民として生まれ生きていることは、私たち自身の意思や努力や選択の結果ではありません。これは全面的に神様の摂理です。私たちが外国に移民し、その国の国籍を取得しない限り、私たちがどこにいようが我が国はいつもここ朝鮮半島大韓民国であります。この朝鮮半島が神様から付与された私たちの証明の席、場所であるのです。そうであるとすれば、私たちはクリスチャンとして、私たちの席である大韓民国を、私たちの意志を尽くして信仰で守らねばなりません。私たちの意志を尽くしてこの国を神様と公の義が川の水の流れのように流れる正義に基づく国として立てていくことはもちろん、どんな場合にも外部の侵略から国民の生存権が脅かされないよう、私たちの意志を尽くして私たちの主権と領土を守らねばなりません。4日前の8月29日は日韓併合102年目となる日でした。戦争25年にあたる1592年、私たちの国に侵入して7年間朝鮮半島を蹂躙しながら莫大な財宝を奪い去り、数多くの人々を殺傷し捕虜として捕まえていった日本が、それから318年過ぎた1910年8月29日、完全に我が国の主権と領土を武力で強奪しました。その後1945年8月15日の解放を迎えるまで満35年間、この国の民が日本帝国の圧政と収奪の中で受けねばならなかった苦痛は、どうして筆舌で全て表現し尽くすことができるでしょうか。その後遺症は私たちの社会の各分野にわたり相変わらず残っています。 そして日韓併合102年を迎える今日の状況も穏やかなものではありません。不幸にも分断された朝鮮半島は南北が互いに対峙している状態です。鄧小平の開放政策30年にして世界第2位の経済大国としてのし上がった中国は、今や軍事大国を志向しながら北朝鮮をテコの棒とみなして私たちを多方面で圧迫しています。甚だしいことに、私たちの最終島民たちが遥か遠い昔から伝説の島として呼んできた島、小説家イーチョンジュン氏が40年前自身の小説の題名にした伊予島さえ軽く見ています。日本の場合はさらにひどいものです。我が国の大統領が我が国の領土である竹島を訪問し、日本の王の訪韓に関連して通籍念というような言葉程度で話すつもりなら来ない方がよい。韓国を訪問したければ独立運動をして亡くなられた方々に真心より謝罪するのが良いだろうと発言したことを前にして、与党野党を問わず日本の政治家の大部分が私たちの大統領を批判しました。日本の総理さえ私たちの大統領に日本王の謝罪に言及した大統領の発言を撤回し、こんな発言をしたことに対して謝罪することを公開的に要求しました。日本人たちは日本王を天皇と呼び、神的な存在として崇拝します。イギリス人がエリザベス女王を敬愛するように、日本人が自分たちの王を天皇として尊敬し崇拝するのはいくらでもあり得ることです。しかし日本人日本王が尊貴な存在ならば、私たちにも私たちの王は尊貴な存在ではないでしょうか。しかし1895年8月20日、日本は三浦孝氏の主導で健脚を動員して金川宮億光楼で明孫皇后を倒し、足で踏みつけ刀でめった切りにした後、死体を引きずり出し宮廷の森の中で石油をかけて火をつけてしまいました。主権国の皇后をめった切りにして死体まで焼く蛮行をしでかす国は歴史上日本だけではないでしょうか。1907年、高宗がハーグの万国平和会議に密使を派遣したことに関連し、高宗を廃位させたのも日本ではなかったでしょうか。高宗の息子であり、朝鮮の最後の王である順宗が子供を産めず、王朝の代が途絶えてしまったこともやはり日本の工作だったという嫌疑から、日本は自由ではありえないのではないでしょうか。しかし私たちは日本が私たちの王と王室に犯したそのもごたらしい蛮行に対して、今まで日本王や日本のどんな政治家からも謝罪の言葉を聞いたことがありません。その代わりに日本の王が韓国を訪問したいならば、独立運動してお亡くなりになった方々に真心から謝罪すると良いだろうといった我が大統領の私的な発言を非難し、逆に我が大統領に謝罪を要求する声だけがうるさく聞こえるだけです。それだけではありません。第二次世界大戦の間、日本軍に性の奴隷として引かれていった若さを蹂躙された被害者が韓国をはじめとして世界の至るところに今も堂々と生きてますが、日本政府は強制徴用された性の奴隷自体を否定しています。日本政府の主張通りならば、性の奴隷の被害者は全てお金を稼ぐために進んで体を売った娼婦ということになるわけで、 性の奴隷の被害者にこれ以上のひどい侮辱はありえません。特に竹島の問題は一層深刻です。去年9月8日ヤンファ人文化院が主管する木曜講座の時間に、歴史的な事実として見た特等日本に対する正しい対応という主題で、なぜ特等が歴史的に韓国の領土であるのか、特等が日本の地だという日本政府の主張がどうして虚構であるのかを一目瞭然と抗議してくれた保坂雄二教授は日本人です。その方は韓国の歴史と韓国を侵略した日本の歴史を比較しながら研究しているうち、完全に韓国へ帰化しました。特等に対するその方の講義はヤンファ人文化院のホームページの動画を通していつでも視聴できます。現在日本で特等研究に関する限り最高の専門家として認められていて、また学問的な業績として日本王の勲章まで受けた内藤清忠教授も、やはり特等は日本の地ではないとはっきりと釘を刺しています。報道を通して接したと思いますが、数日前には日本の古地図収集の専門家である久保井則夫さんが、特等を日本の地として認識しなかったり、韓国の地として表記した日本の古地図を公開しながら、特等は歴史的に韓国の地だと明らかにしました。彼は自分の見解が日本政府の立場に反するとしても、自分は真実を話すほかないと言いました。このように歴史的な文献を十分に研究した専門家たちの間では、特等が韓国の地であるという事実に対して日韓の間に異なる意見がありません。それにもかかわらず、数年前から外交聖書と小中高の検定教科書を通して特等が日本の地であると主張していた日本の政府は、ついに今年から防衛白書にも特等を日本の地と明記し始めました。これは一体何を意味するでしょうか。1592年文禄慶長年間に韓国を蹂躙したように、1910年に我が国を武力で強奪したように、機会さえできれば韓国の地である特等を奪うようにと日本政府が日本の後世の世代を煽っているのです。武力ででも他人の地を強奪しろと後世の世代を煽ることは、考えれば考えるほどどれほど恐ろしいことでしょうか。故に私たちは、神様が私たちにくださった証明の席であるこの韓国で、再び日本による悲劇的な文禄慶長の役や日韓併合が繰り返されないように、中国による兵士コランや北朝鮮による侵入が再発しないように、私たちの意思を尽くして私たちの主権と領土を賢く守らねばいけません。しかし私たちが私たちの意思を尽くして、ただ私たちの主権と領土を守ることだけで終わるならば、神様を信じる私たちが神様を信じていない愛国者たちとの何の差がありえるでしょうか。それだけで終えるならば、私たちを中国と日本の間に位置するここ朝鮮半島に韓国の国民として生まれ、クリスチャンとして生きるようになされた神様の御心が、どうして私たちを通してこの時代の歴史の中に成し遂げられることができるでしょうか。それゆえ私たちは韓国の国民として、私たちの意思を尽くして私たちの主権と領土を守ることと同時に、 クリスチャンとして、不幸な過去の歴史として絡まっている中国、そして日本と平和に共存する未来を掘り起こすための平和の架け橋の役割を私たちの意思を尽くして果たさねばなりません。言い換えれば、私たちはクリスチャンとして私たちの一番近い隣人である中国人と日本人をイエス・キリストの中で真心から愛すべきです。その時にのみ中国と日本の間に位置した韓国は、神様が私たちを信じて私たちに任せてくださった本当の証明の席、場所になるでしょうし、私たちはクリスチャンとしてパウロのように、私たちは皆ここにいると私たちの隣の国に向かって自信を持って言えるでしょう。私たちがクリスチャンとして、私たちの隣人である中国と日本の間でどのように平和の架け橋の役割ができるかについては、次の時間に具体的に考えてみるようにします。我が国をはじめ、私たちの職場と家庭、そして私たちが結んでいるすべての人間関係も、やはり神様がくださった証明の席であることを忘れないようにしましょう。神様が定められた期間の間、私たちの意思を尽くして、ただ信仰でその証明の席を守るパウロとシラスになりましょう。その時、その証明の席は、私たちが想像もできなかった神様の御心が成し遂げられる神秘的な摂理の席になるでしょう。2000年前、フィリピの地下監獄の中でパウロとシラスを通してご自分の摂理をなされた神様が、まさに私たちが信じる主なる神であるからです。お祈りいたしましょう。私が主の証明を受けたクリスチャンであるから、私に与えられた人生の席、場所として証明の席ではないものがないことを悟らせてくださって感謝いたします。パウルとシラスのように、神様がくださった証明の席を私の意思を尽くして信仰で守ることができますように、子供の席を、父母の席を、夫と妻の席を、兄弟姉妹の席を、職場の席を、瞬間ごとに与えられる人生の席を、イエス・キリストの中で自分の意思を尽くして証明の席として守らせてください。パウロとシラスが意思を尽くして証明の席として守った地下監獄の中で、看守と彼の家族が救われる神様の摂理が成し遂げられたように、私が意思を尽くして守る私の証明の席が、神様の御心が成し遂げられる神秘的な摂理の席になりますように。特に日韓併合102周年を迎えて、我が国が再び外部の侵略で蹂躙される悲劇を繰り返さないように、私たちの意思を尽くして私たちの主権と領土を賢く守れるように、私たちを助けてください。イエス・キリストの中で神様の御言葉に従って生きる私たちによって、この国が神様の愛と公の義が川の水のように流れる正義にのっとった国としてしっかり立てられるようにしてください。何よりも神様が中国と日本の間に位置させた韓国が、平和の架け橋として耕されますよう、私たちの信仰の意思を尽くさせてください。そうしてここ朝鮮半島にクリスチャンである私たちがいることによって、 韓国と中国と日本の後の世代が平和に共存する礎が固められるようにしてください。先週韓国を強打した台風ボルラベンとデンビンにより水害に見舞われた離散民の皆様が、この地のクリスチャンたちを通して神様の愛と慰労を経験されますように、イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。